ムネキと
ヒロの
朝までホービータイト。
はい、皆様こんにちは、今井義弘です。
こんにちは、こんにちはです。
名前がないと。
名前はね、うん、いります。
はい、
それはもう大切な親方だけの名前ですから
ということで、
はい、中本ムネキです。
はい、所属しているのは8月26日月曜日ですね。昼間、午後2時34分になったところです。ウィークイララスライベリープレゼンツ朝前ホームタイト、どうぞ今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週何気にこの番組で宣伝忘れてたけど、ストライブ LA のイベントがありましたね。
そうですね、うちのクルーコンクリートオールスターズのアニバーサリー15周年ということでやらせていただきました、はい、
めっちゃお客さん来てましたね。
いや、かなり良かったんじゃないですか。
もうなんかすごい元気もらったよ。
あ、そうですか。とりあえず、ね、そのベニューのトイレがね壊れて使えないっていうこと以外はもう、
ね、
はい、
まあまあそこはそこはさておきって感じだね。
それがもう完璧と言ってもしょ、あ、もうあれじゃないですか
ね。え、バトルもめっちゃ面白かったね。
あ、良かったですよ本当に、
ね。という感じでね、LA をもうあと1時間後には去るという宗木さんなんですね。
いや、まあそうなんですよ。
はいはいはい、
もうこのまま空港行きますけどね大丈夫でしょう僕
まあサクッとオープニング撮りましょうっていう感じでね、まあ、今日やってるんですけど、
はい、
戻ってどこに行くんだっけ。
とりあえずフィラデルフィアで車ピックアップして、うん、もう着くのがまあ朝の1時ぐらいなんですけど、
はいはいはい、
まあ、そこから車ピックして、まあ、そのままデトロイトにまあ行こうかなと。まあ10時間かかんないかなって感じですけど。
なるほどね、
はい。
まあ、宗木も LA 離れるんですが、この番組を公開する頃には俺も LA にいないと。
どこ行くの。
宗木先輩をね見習って俺も旅に出ちゃおうかなと。
おお、どこに行くん。
どこに行くかも決まってない。
あ、とりあえず北へ南へ
みたいな感じかな。
まあでもこっからだったら西にはあんま行けないもんね。
あ、無理だねそれは間違いないね、まあ、とりあえずだからどっかに行こうかなで、まあ、サイコロを転がそうかなと。
ほう、楽しみじゃぜ。
ねえ、まあ、いつまで LA にいないかも分かんないけど、ちょっとね自分を探しに行ってこようかなと思います。
あ、そんなもう何もないプランもない旅
だ。そう、マジで。
うん、発想かっこいいやん。
いやいや、もう宗木っていうこのね憧れの人に追いつきたくて。
いや、まあ追いつく、遠いけどね俺いるところは。
ああ、無理だわ
東海岸やから随分かかるね
ということで LA にね残したものを今回は聞いていただきまして、皆様に楽しんでいただこうと。
はい、ということですね、
はいなんかちょっと違ったか。まあいいや、
まあ全然いいです。
いきますかね、今日もね。はい、
ラブ&ピース
最近ですね、 LA で出会う人が若い子が多いんですよね。まあやっぱり20代前半とか、あの学生さんとか学生を卒業してみたいな人が結構多いんですけど、そういう人たちから受ける刺激はなかなかすごいということで、若い才能が来てくれました。映像クリエイター秋山豊さんです。
はい、どうも、豊です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
緊張してる。
緊張してますね。
あ、本当、はい、じゃあ早速ビールで緊張ほぐしちゃいますか。
よろしくお願いします。
はい、ね、いらっしゃい。
乾杯。
乾杯。
はい、
この間豊くんと出会ったのが、しのちゃんと、まあ、俺らのバンドアペジアンタンドがコラボして、うん、カバーソングをやっちゃおう、うん、しかもそれ本気でやっちゃおうっていう、うん、そのプロジェクトで映像を撮ってくれたっていうことで、うん、多分この番組が公開になる頃にはその映像も公開になってるのかな。
そう
な
はずですね。そうですね、うん、まあ、しのさんから、そうだな、もう撮影の1週間前ぐらいに声をかけられて、うん、ちょっとバンドの方とコラボをしたいっていう話を、
うんうん、
伺いまして。
そうだね、
やるならもう本気で映像を作りたいなって僕もあの映像を普段からやってるもんですから、
うんうんうん、
で、そうですね、初めて、皆さんを愛して、うん、本当に楽しく撮影できました ね、
ね、本当ロケーションも最高だったし ね、
ね、うん、プールもあって、いい場所でしたね。
そうだね、まあ、これそもそもなんだけどさ、まあ、映像クリエイターとしてやってるわけじゃんか。映像のそういう勉強を始めたのっていつからだったの。
もともと僕は写真をアメリカに来てから始めて、
うん、
ポートレートだったり人の写真を撮ることが多かったんですけど、うん、それから僕もともと音楽系の友達が多くて、
うん、
ミュージックビデオを撮ってくれないかっていうようなお話が多くて、
うん、
映像自体は1年ぐらいになります。写真自体は、3年ぐらいやってるんですけど、
うん、
LA に来て 独学で勉強を始めて、うん、で周りの仲間のつてで映画のセットだったり、うん、ミュージックビデオの現場だったり、うん、撮影の現場にたくさん入るようになって、うんうん、でそこから、まあ、自分でも、もっと積極的にやってみたいというところで、うん、半年前ぐらいから自分でもプロジェクトをやるようになって、
うん、あそうだったんだ、はい、じゃあ意外と最近だね。
そうですね、映像自体は最近なんですけど、うん、ちょっとやりたいと思ったらちょっと とことんやりたくなってしまってで、うんうんうん、3ヶ月前に、自分で映画を、脚本を書いて、
うんうんうん、
で監督の方させていただいて、で今その編集の方もしてるんですけど、
あじゃあもうそのプロジェクトはもう進んでて、もう映像は撮り終わってる、は
い、そうですね撮り終わって、
おお、はい、楽しみだね。
楽しみです、ね、すごく綺麗に撮れて、今回の作品は、うん、ここから車で6時間ぐらい北に行った、うん、あのヨセミテ国立公園、
はいはいはいはい、
その付近 の大自然の中で2日間かけてショートフィルムっていう形で撮らせてもらったんですけど、いやすごく綺麗な場所で、
そうだよ、ね、
映像自体も音楽と一緒に、うん、すごく雰囲気のあるものになってるんです。
そうなんだ、
はい、
その映像、まあ、できた作品はこれからどういう形でリリースをするの？はいはい、
ね、映画祭に出展を予定しています。ちょっとまだ、うん、どこかっていうのは決まってないんですけど、 LA 付近の、うん、映画祭に出展しようと思ってます。
なるほどね、はい、うん、すげえ楽しみだね。
いや楽しみですね、
うん、は
い、そうですね、
まあそれってね、自分がめっちゃこれよく撮れたって思うものがね、どうこう人にね、まあ評価をいただけるかってね、
う
ん、ワクワクドキドキですけどね。
いや本当にその通りですね、
うん、いいもの撮れたって思える瞬間って何にも変えがたい喜びがない。
本当にそうですね。いやもうこのもう画面を見ながらこのショット来てると、もう素晴らしいですね。
あ、本当。
感動ですね。
そっか、
はい、
まあ、もちろんロケーションもあるけれどね、うん、光の入り方であったり、うん、まあ、撮る時間帯はね、はいはいはい、太陽の角度によって全然色も変わってくるし、うん、もうそういう全てがこう、本当、ね、ミラクルだよね、うん、噛み合った時に、はいはいはい、一番あこれだっていうものが、ね、撮れるからね、
うん、写真と違ってやっぱり映画に関してはチームワークなので、
はいはいはい、はい、
まあ、僕は監督として演技指導をしたり、うん、役者さんと話す中でカメラの部分があって、うん、照明の部分があって音の人がいて、
はいはい、
でその演技が僕が引き出す瞬間に全ての人がミスが許されない、うん、そのフォーカスを合わせるだとか、うん、照明の調整だったり、そういうすごい繊細なレベルでみんなでやってるっていう、この興奮っていうんですかね、
うん、
なかなか映画以外でこういうエキサイティングな場面っていうのに出会えないから、やってて、
うん、
とにかく楽しいですね、チームワークっていうものが、はい、
やっぱり自分が思っていた以上のいいものが撮れる瞬間って何にも代え難い喜びだと思うけど、
本当ですね、本当に映画だからこそ脚本を自分で書き上げて、
うん、
まあ、自分でも描いてる理想っていうのがあるんですけど、
うん、
撮影監督の方がいて役者さんがいて、うん、そういう人たちがいて実際にやってみて、あこういう解釈があったんだって、うん、それがすごく面白くて、でそれをみんなの力を合わせた時に、うん、その脚本では見えてなかった、
うん、
新しいものがビジュアルで出てくるっていう、すごく繊細な作業で、
なるほどね、
気持ちがいいですね。
なるほどね、うん、まあ、今回自分がその監督としてっていうのがあったけれども、まあ今までそのアシスタントとしてであったりいろんな形の仕事があったと思うんだよね。どうやってその作品を引き出すかっていうのが立場変われど、まあやっぱりすごい大事なポイントで、やっぱその点では脚本であったりそれをこうどれだけ作者の意図に近づけられるか、表現できるか、なんなら超えるかっていうのって映像の力やっぱすごいでっかいもんね。
いやでかいですね、うん、なんて言うんだろう、僕が今回のプロジェクト映画を通じて、
うん、
まあ、写真でもともとモデルさんと話してこういう雰囲気を引き出すだとか、うん、そういう作業がもちろんあるわけですけど、
うん、
映像としてそれを瞬間的に引き出すだけじゃなくて、それを物語としてつなぐっていう作業がどういう形で、もちろん現場に入ってそういう作業を監督の間近で見てたりしたことはあったんですけど、
うん、
それをつなげてストーリーとして成立させるっていうすごく繊細な作業を僕ができるのかっていう挑戦がすごくしたくて、
ね、
で LA っていうことで、うん、日本じゃやっぱりこうやってクルーを集めて、うん、映画を実際に制作する、うん、そして出展する、編集を終えて出展して、あ、音楽を入れて出展するっていう作業は、うん、なかなかパンと思いついて映像を始めて半年の人間ができるとは思えないんですけど、うん、それができる LA の雰囲気で、うん、みんなのフットワークの軽さ、うん、でやる気、うん、これはやっぱり LA だからできたなと思って。
なるほどね、はい、まあもう、まあ、LA 実際に来てみるともう映画の街じゃん、
う
ん、
そうですね、
うん、ね、もちろんエンターテインメントってこう大きな括りなんだけれども、うん、まあ、映画があってだそこにこう乗っかるミュージシャン、まあ、音楽があって、
う
ん、
そうですね、
で、まあ、そのいろんなこう派生するものあるけれども、はい、映像ありきだからね、
うん、でも僕からするとやっぱり、うん、映画の歴史ってなんかそんなに長いわけじゃなくてここ100年ぐらいの話で、うんうんうんうん、でも音楽っていうのはもう何百年っていう歴史があって、うん、やっぱり映画を作る際にその音楽への敬意みたいなものってすごい忘れちゃいけないなと思って、うん、だからなんかミュージックビデオを撮るにしても映像がどういう風にそのアーティストさんをビジュアル的に支えるかっていうところはなんか面白くて繊細な作業ですよね、うん、
なるほどね、うん、
映像ってやっぱり画面の中で起きてることで家でも見れるし携帯でも見れるし、うんうんうん、でもそんな中で映像の力は何かなって本当に考えた時に僕が思ったのはやっぱそれを見てもらって結局リアルタイムで音楽を歌ってるところだったりライブだったりそういうところにつなげられる力っていうのはやっぱり映像だからあるのかなと思って、だから、まあ、映画はちょっと別かもしれないですけど、うん、ちょっと謙虚に伝えたい思いを伝える、
うんうんうんうん、
だから映像だけでは成り立たないんだろうなと思って、
うん、
実際に生きてる人たちがいて音楽をやってる人たちがいてそれを伝えたい熱く歌を歌ったり音楽をやってる人たちがいるでそこにつなげられる役目っていうのは映像だからこそあるのかなと思って、
なるほどね、
僕がもともと写真をやっていてで映像に関してもその音楽を支えるっていう形で映像を作るにあたってそれはすごく感じたことで、
なるほどね、はい、これさ今はすげえ思うんだけど、うんうんうん、まあ、自分がやっぱこうしたいっていうピッキーな部分と、
はいはいはいはい、
でもそうは言ってもあくまでも自分は裏方だから、はい、映像は裏方だからって今のこの発言とってすごくバランスで苦しむところあるんじゃないかなと、
うんうんうん、その通りなんですよね。だから、うん、脚本っていうのはすごく大事だしストーリーが何でどういうメッセージが伝えたいかっていう真の部分は絶対に持ってるべきだと思うんですけど、
うん、
それを伝える手段ってなった時に、
うん、
なんだろう、やっぱり分かりやすく伝えないといけないし、
うん、
やっぱりいろんな人の助けがあってこそ成り立つ映像だからこそ、
うん、
強く持ちつつ謙虚に人に向き合ってこそいい映像ができるのかなって思って、
なるほどね、うんうん、その人に向き合うっていう過程って、うん、結構難しい場面もあると思うんですよね、
まあ、そうですよね
人だからね、
うんうん、まあ、いろんな人がいていろんなものを撮れてだからこそ楽しいんだけど、
うん、
やっぱりいろんな人がいる分いろんな撮り方があっていろんな見せ方があって、うん、でそれはやっぱりプロとして信頼を得ていく上で、
うん、
映像をやってる側としてはいろいろフレキシブルに対応できるいろんなアプローチができるようにならないといけないなっていうのは思ってて日々勉強してる感じですね、
まあ、そういう意味でその自分がフラットの位置にいないと、
はいはいはい、
その正しい判断が難しい場面ってあると思うんだよね、なんか自分の中でそういうのを心がけてることってある？
まあでも知人の方から言われたことなんですけど映画はミーティングが9割だと、
う
ん、撮影以上に、
はいはい、
何をそのメッセージとして伝えたいのかっていう部分を関わってる全ての人、うん、それは撮影監督もそうだし演者さんだったり、うん、ミュージシャンの方もミュージックビデオであればそうですけど、うん、そこを撮る前の段階でどれだけ明確にして共有できるか、でそれがしっかりとできていればあとはそれぞれが持ってるものを持ち寄る努力をする、うん、で監督としてはそれを出しやすい雰囲気を作るだとかそういうのはあるとは思うんですけど、そのメッセージの部分がどれだけそれぞれが認識できてるかっていう部分じゃないですかね、だからそういう時間を取るようにしてますね、
うん、あ、 すっげえわかる。9割か。
いや、そう思わないですね。普通映画撮ってたら、うん、撮ってんのがほとんどだと思ったら、実際その撮る前のプリプロダクションっていう作業があって、うんうん、でそこで脚本が上がって、でそれをクルーをプロデューサーが集めて、うん、でこれに対してどういうものが必要か、うん、もうその準備がもう本当に、まあ、大変な作業だし、
そうだね、
でもそれができていれば、うん、その撮影が本当にスムーズにいけるし、うん、それがなければいいものはできないし、
そっか、うん、
準備は大事ですよね。
なるほどね、はいはい、うん、言葉変えれば準備が9割ってことじゃんか、うんうん、でもこれってほとんどの人分かってないんじゃないかな。
分かってないんじゃないですか、ね、
うん、てかそれ言ったところで分かってもらえないケースも多いんじゃないかなと思うけど、俺音楽やってて同じくプリプロやるのよ、うん、レコーディング前に、
はいはいはい、
うん、やっぱすっげえそれ分かるもん、うんうん、だからもう完璧な準備をして、うん、あとはもう気持ちよく叩こう、気持ちよく弾こう、もう気持ちよく歌おうで音源ができるから、うんうんうん、その準備の9割の大切さって、うん、今すごいミュージシャン目線だけど分かる。
でもなんかその聞く人見る人からは分からない部分だからこそ、うん、でもそれってすごくクオリティに反映されて、うん、なんていうんですか、黒子の美学っていうんですか、うん、このカメラでいうカメラの後ろ側に立ってる人間の美学みたいな、うん、見えない部分の美学みたいな、うん、そういう部分はやっぱりものを作る上で大事にしないとしたい部分だし、うん、それはなんか自分のプライドだったり意地だったりっていうものを捨てて、うん、クオリティが一番優先である。
なるほどね。なんかそういう目線でいろんな映画作品とか見てると、うん、もう全然その、うん、逆に言うと役者さんが目に、なんだろう、うん、役者さん、役者さんが見えてない役者さんが入ってこないんじゃない
あ、それはあるかもしれない。やっぱり見てて感動するのって、うん、作り手の根性っていうか、なんかまあふっとみんな見てるけど、これを作るためにどれほどのこの苦労があって努力があってで諦めなかったんだろうって想像した時に、作り手として見ててそれはすごく感動しますよね。
そうなんだね。
でだからこそ同じクリエイターとしてそれを恥じないように僕らも挑戦しないといけないし、そういう使命っていうのはあるんじゃないですか、
ね、なるほどね、うん、まあ、映画祭であったりその評価をされてる作品っていうのはストーリーが素晴らしいなとか、まあ、いろんな目線があると思うんだけど、その作品総合性がやっぱり優れてる。
総合性じゃないですかね、うん、ストーリーだけでいいんだったらそれ別に映画にする必要ないじゃないですかね、
う
ん、小説でいいし、
なるほどね、
なんか他の媒体メディアでいいと思うんですよ、うん、でも映画だからこそせっかく映画を作るんだったら、うん、もちろんストーリーっていうベースがあるんですけど、音楽があって役者があって絵があってビジュアルであって、
うん、
いろんな要素が全て完璧だからこそ、うん、やっぱり映画って面白いし、
うん、
音楽だったり文学を超えられるんだろうなと思って。
なるほどね、
うん、そうじゃなかったら本当に映画じゃなくていいだろうなと思います、
うん。まあ、そういう意味で言うと確かにその映画っていうのは一つのメディア媒体だからね、
うん、
その媒体でしかできないことっていうのをどう表現するかっていうことで言うと、その今のこの話してくれてること全てがすごく説得力がある。だからこそ映画館にわざわざ足を運んで見に行く価値があるのかなとも思うし、うん、なんかもう今日この話を聞いてて俺自身も映像のこの見方が変わりそうだもん。
あ、本当ですか。
うん、やっぱその現場で戦ってるこの言葉を聞くと、例えば一つの映画にしてもちょっと違う視点から見てみたいなって思うよね。
いや、楽しくなりますよ。
楽しいよね。
なんて言うんだろうな、うん、本当に、まあ、音楽を好きな人は音楽に注目して映画を見ればいいと思うし、アクターがこの役者さんが好きっていう人はそういう視点で映画を見ればいいと思うし、なんか映画っていろんな要素があるからこそいろんな楽しみ方ができると思うし、なんかそういういろんな答えがあっていいと思うし、だから作り手もそれだけに自由にやるべきだと思うし、楽しいものだと思うから。
なるほどね。
なんかそういう部分でもっと映画ってものがね、いろんな人に楽しんでもらえたらいいなと思います。
なるほどね。これからどんなことやってみたい？
これからですか、うん、いやもうあの溜まってる脚本がたくさんあって、もう、
あ、そうなんだ、
もうすぐにでも映画化したいんですよね。あの
もうすげえな、
映画を作りまくりたいですね。
あ、まあ、
映画もそうだし、
うん、
ミュージックビデオもそうですけど、いろいろ試してみたいアイデアがたくさんあって、
うんうんうんうん、
で、まあ、でもやっぱり時間あの、まあ、作ってきたものがあるんで、それをとにかく完成させて、
うんうんうん、
でそれが終わってからあのまた新しい試みとして今ある脚本だったり作っていきたいなと思うんですけど、うん、
そっかそっか、うん、いやそれこそもしなんかミュージックビデオで新しいこんなことやってみたいなっていうのあったらさ、うん、もうぜひコラボしたいですね。
あ、やりましょう
よ。やりましょう。本当にいやもうなんかもう今日マジでこういう話しててちょっとマジ豊くんとこれ撮ってもらいたいなって、うん、
やりたいですね。
やりたいね。
やりたいです。
うん、なんかもう本当そういうことがこうサクッとじゃあやろうぜってなんかフットワーク軽くやれるのもまたこの LA の良さなのかなと思ったりするよね。
いや、それは間違いないですね。あの、うん、篠さんともこれ話してたんですけど、うん、なかなかこのパッとあのだってそもそも篠さんは YouTuber なわけじゃないですか。
そうだね。
でその彼女がこのミュージックビデオを撮るっていうのはこれはどういうことなんだと僕としてもびっくりしましたけど、まあ、でも
そんな
ことはでもどうでもよくて、
はいはいはい、
やっぱ楽しいんですよ。やっぱりみんなと作って音楽をやってる人、うんうん、YouTuber の篠さん、
うんうん、
僕がいて、
うんうん、
みんながいてでそれで作って、
うんうん、
でまたたくさんの人に見てもらって、
うんうん、
まあ、映像っていうのはつなぐ力があると思うし、
うんうん、楽しいよね単純にね。いやだから最近すごい思うのはやっぱりいろんなものの掛け合わせが必要だと思うのよ、
うん、
例えばその今言ったミュージックビデオにしてもカメラマンディレクターがいて、
はいはいはい、
そのいろんなその才能の掛け合わせの中でできる作品ってやっぱすごいなんだろう説得力があるものだと思うんだよね、うんうん、なんかこの間のそのしのちゃんとのそのコラボの機会っていうのはぶっちゃけすごい楽しかった、
うんうんうん、
でまあこうやってね豊くんと出会えたっていうのもそうだし、うんうん、まあこうやって今回出てくれていることにもつながってるし、なんかこの先だから、
うん、
まだまだいろいろつながっていく気がする。
間違いないです。
楽しみだね、いろいろね、うん、何やるにしてもやっぱワクワクしないとね、
うん、いや本当にそうです、
うん、
も
う
興奮して、
うん、
もう夜も眠れなくなって、
うん、
はい、
やっぱそういう場面あるよね。
それでいいと思います。
もう何よりもってなるからねそういう場面ってね、だからなんか自分が音楽がそうだから、うん、まあ、豊くんのそういう仕事に対する姿勢とか見てて、
はいはい、
それはすっげえもう共感できるよね、
はいはい、
うん、とことんなんか自分をこう突き詰めたいですね、
うん、いやそうですね、
うん、いやしかし今日すげえ濃い時間だな。
いやいいですね、いろんな絡
み込
んで、
ね、うん、もうい
や熱い話ですね、いいですね。
とか言ってる間にもう時間が来てしまいました。
早かったですね。
早かったね。ちょっとまたやりましょうね。ということで、本日最後の質問に行かせていただこうと思います。秋山豊さん、あなたにとってアメリカカリフォルニアロサンゼルスへの挑戦とはどういうことでしょうか。
秋山豊の人間としての限界をどこまで壊し続けられるかってところだと思います。これはまあ僕が写真を始めて、
うん、
映像を始めていろんな人に会って、
うん、
でこの間映画を撮ったわけなんですけど、どこまで一人の人間が日本を出てこうやって LA に来て何ができるんだろうって、僕の可能性を知りたい、僕って人間をもっと知りたいし、いつまで生きてられるか分かんないんで僕まだ多分あの若いですけど本当に
まあまあまあでもそうだよな、うん、
でも本当になんか自分の底を知らないまま死にたくないんで、なんかやれるところまでやりたいなって思ってます。だから自分のプライドとかそういうところとにかく捨てて、行けるところまで行きたい。
あ、結局自分のそういう眠ってるものって自分でしか引き出せないし、
うん、
で引き出してくれる機会なんて黙ってて転がってくるものでもないし、自分で掴みに行くしかないじゃん、
うん、
それを根気強くやっていくっていう中に人生の醍醐味であったり、結局なんかそういう一つ一つの出来事が人生を彩るのかなと思うと楽しいよね、
うんうん、僕が絶対に言わないようにしてる2つの言葉があって、まず面倒くさいっていうことと恥ずかしい、
うん、
これを理由にしてたら多分後で絶対に後悔するんで、
うんうんうん、
まあ、恥ずかしいなんてもう一瞬のことでやってみれば、
うん、
適当に言い訳して吹っ飛ばせばいいし、
そうだね、
めんどくさいだって多分 そんな気持ちの問題で、
うん、
あのまあ、僕日本のタレントで好きな武井壮さん、
お
これはあの眠いのは、うん、あの気のせいだと
なるほどね、
はい、うんうん、それを聞いてからですね、うん、あの僕は本当にそうなんじゃないかと思って、うん、それをやっぱり気持ちの問題にのせいにしてから、もちろん限度はありますけど、
うん、
あのある程度寝なくても、うん、やっぱりやりたいことやってたら本当に楽しいし、
うんうん、
なんとかなる、
うんうん、
その先にある楽しいことだったり、
うん、
まあ、理屈じゃないですよね、
うん、
何言ってるかよく分からない
。いやでも本当気持ちだってことだよね。
そうですね、気持ちです。
なるほどな。
その時とにかく全力で生きて、そこでどうにもならなかったらそれはどうにもならなかったで、それも自分の運命だし、うまくいったらうまくいったでそれに感謝できる心があって、なんかそういう生き方だからこそ周りの人を大切にできて生きるっていうことを心から実感できるのかなと思って、そういうなんだろうな、生きてるって実感、強く実感しながら噛みしめながら生きれたら、
うん、
それは最高かな。
うーん、かっこいいな。いやマジでこう茶化すわけじゃなくて、本当なんか、いやマジ久しぶりに、うん、すっげえもうなんか自分の心にこうガツッとくるようなメッセージだよね。なんかもうマジでこのままいけよってすっげえ思う。なんだろうな、あの 俺がちょっといろいろ食らいすぎてしまって、あの最後の収集がつかない感じになってますけど、まあこんな回もあっていいでしょう。ということで本日は映像クリエイターの揚山豊さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでね、胸キュン探せのコーナーね、今回も LA にいるので探さなくていいぜ、俺はここにいるぜっていうことですね。
ちょっと楽をしちゃおうかなみたいな感じ
で。まあそういうことなんですよね。で、まあ今回もね、前回に引き続き、あの、私のクラウドファンディングの方にね、支援をしていただいた方の紹介をしたいと思います。
はい。
彼の名前は、ハクさんですね。HAKU。職業デザイナー、うん、今年ですね、自社クラックスインク、クルックス、どっちなんだろう、CRUX インクですね。だから、クルックスっていうのか、クラックスっていうのか、けど、まあ、はい、それをね、立ち上げられた方です。
はい。
あの、昔 LA にいた人なんですけど。
うん。
昔、ウェズとかと一緒にラップのグループやってて。
そうなんだね。
そう、武道館にも立ったことあるという。
わ
ー。ね。彼もね、最近結婚しまして、これから新しい事業に取り組んでいくということですが、その、新しい会社ですが、主にデザイン業務に加え、保健所に預けられたワンちゃんたちの保護活動。そして犬を題材にした人間犬用のアパレルブランドをこれからねやっていく予定ということですね。
幅広いですね。
はい。それでその後の目標はアートや音楽を通じてワンちゃん保護し、世界中の若者にこのムーブメントに賛同してもらうことということですね。
なかなか熱い思いを持って
そうですね。あの、まあ、このワンちゃん逃すなよっていう。
なるほど。
そういうことでしたね。とりあえずもモチベーションが下がった時にクリアするコツは、うん、スモークエブリデイということなので、まあ、そういうことらしいですが、はい、でもまあまあ、あの本当にもう、まあ、見た目もいいし、うん、すごい熱いやつで、まあ、年下やねんけどなんかすごいものすごい尊敬できるというか、ものすごい熱のあるかっこいい男です。
なるほど。じゃあ、まあ、一応彼のね、インスタグラムはここに、はい、視聴ページのところにリンクを貼っておくんで皆さんチェックしてください。
チェックだ。
いよいよ胸キュンの旅もあと残り2ヶ月。
はい。
うん、最終章ですね。
そうですね。
うん、もうだって LA 戻ってこないでしょ。
まあそうですね。もうとりあえず今回出たらもう次帰ってくるのは車と一緒に帰ってくるって感じですね。
いいね。
はい。
どんな表情して帰ってくるかね。
いや表示は多分ちょっとしんどそうな顔して帰ってくると思うんですけどね。
マジで。
まあそれはもう最後はもう車の運転の嵐ですか。
そっかさ、東からずっとって感じだもんね。だって
多分シカゴからっていう感じになるから、まあどれくらいかかるんだろう。20時間以上かかるんじゃない。
かかるね。まあそれは確かに死んでるわ。
まあでもちょっと時間かけたいなっていうのはあるんですけど。これどうでもいいんだけどさ、フィラデルフィア走ってた時にさ、あの標識でさ、あと 4分の1マイルとか出るじゃん
ね。ああ、はいはい。
フィラデルフィアでさ、10分の2マイルとかあったの。いや5分の1でよくないそれみたいな。
いやいやいや、なんでって話だよね。
そうそうそうそうそう。 不思議やった。
まあ、あ残り 0.2 マイルなんだなっていうのは分かりやすいけどね、うん、5分の1か。
そうそうそう、割り切れるのが、ねね、結構あったりするんだよね。だから、うん、何なんやろこの違和感っていう
初めてだねそんな感じね、うん、
どっちでも言えねんけどそれはね
まあまた旅先レポート楽しみにしてますわ。
はい、
ということでですね、次回の更新は9月の10日ですね。まあ、この頃にはあ、
ね、彼女でもできてる、
できてたら素敵ですよねじゃあまた次回お会いしましょう。
ムネキと
ヒロの
朝までホーミータイト。次回のゲストはパンパス。
人じゃない、人じゃない。